マヨネーズとオランデーズは見た目には正反対のソースである。片方は冷蔵庫の扉のポケットに収まり、何週間も平然と生き延びる。もう片方は湯煎の上で泡立てられ、提供直前に仕上げられ、冷めた瞬間から崩れ始める。一方はサラダ油を使い、もう一方はすましバターを使う。一方はアメリカのサンドイッチに塗られ、もう一方はフランスの日曜日の朝食を支えている。それでも、この一点が、両者を扱う料理人の頭の中身を静かに書き換える。この二つは、構造としては同じソースである。同じ仕組み、同じ乳化剤、同じ物理。違うのは、その日たまたま当番だった油が何であるか、そしてその構造をどの温度で支えるよう要求されているか、ただそれだけだ。両者をつなぐ言葉は、乳化、エマルションである。これは多くの料理人が耳にしたまま、誰からも定義を渡されないまま放置されている語彙で、ここで一度ほどいておく価値がある。乳化とは、放っておけば決して混ざろうとしない2つの液体のうち、片方をごく小さな粒として、もう片方の液体の中に浮かべて分散させた状態を指す。油と水が代表的な組み合わせである。瓶に入れて振っても数秒で分離するのは、油分子は油分子同士で、水分子は水分子同士で寄り添いたがり、互いに譲歩する動機を持たないからだ。この2者に安定した同居を強いるには、第3の物質、乳化剤が必要になる。乳化剤は油と水の境界に立ち、両者の和解を仲介するのが仕事である。マヨネーズとオランデーズで、その仲介役を引き受けているのは同じ物質だ。卵黄に多く含まれるレシチン、すなわちリン脂質の一種である。レシチンは科学者が両心媒性アンピフィリックと呼ぶ性質を持つ。これは便利な語で、分子の片端は水を好み、もう片端は油を好むという意味だ。卵黄に油を泡立てて落としていくと、レシチン分子は微小な油滴の周囲に整列する。水を好む頭を外側、油を好む尾を油滴の内部に差し込んで、油滴は科学的な上着を着せられ、水と共存できるようになる。こうしてソースはまとまる。マヨネーズはこの仕掛けの冷たい版である。卵黄、酢かレモン汁を小さじ1杯、塩一つまみ。香りの強くないサラダ油を、レシチンが新しい油滴を被覆しきれる速度で、ゆっくりと垂らしていく。仕上がりは重量比でおよそ7から8割が油。残りの2、3割が卵黄と水分の連続層という構造になり、これは常温で事実上いつまでも安定する。冷蔵すればさらに長く持つ。マヨネーズが寛容なのは、その系のどこにも危険な温度帯で揺らぐ要素が含まれていないからだ。冷たい油は油滴を結晶化させるほど固まらないし、卵黄のタンパク質は熱で変性するような仕事を頼まれていない。オランデーズはこの仕掛けの温かい版であり、温かさこそが厄介の愛車である。卵黄、レモン汁、塩、そして溶かしバターを湯煎の上で泡立てる。通常は湯煎、稀にブレンダーに直接入れて、構造の物理は完全に同じだ。卵黄は油を乳化させるのと同じ仕方でバターを乳化させる。だがバターは重量比で約8割が乳脂肪、約2割が水分でできており、乳脂肪は摂氏32度以下で固体、35度あたりまで半固形、それを超えてようやく完全に液体になる。ソースは乳脂肪が液体であり続ける温度に保たれていなければならない。そして同時に卵タンパク質自体が凝固し始める温度を超えてはならない。卵黄のタンパク質はおおよそ65度から固まり始め、80度を超えると急激に壊れる。機能する温度帯は狭い。だいたい摂氏60から65度、80度が崖の縁である。そこを一歩超えれば、卵タンパク質は変性し、レシチンの被覆は破け、乳化は壊れる。これは、卵がなぜ11の異なる温度で火が入るのかから持ち越しておきたい一点でもある。オランデーズの中の卵黄は、同時に2つの仕事をしている。乳化剤としてソースを束ねながら、自分自身の凝固曲線のすぐ縁を歩いているのだ。乳化が壊れるとはどういう光景か。一度見れば二度と忘れない。さっきまでとろりと光り、淡いコーンシルクの色をしていたソースが、突然薄く、ざらつき、表面に黄色いバター柱の粒が浮かび始める。そこからは水分がにじみ出す。 デシチンの上着は破け、油滴は再び結合して連続した油の層に戻り、ソースは出発点だった2つの層に自らをほどいてしまった。救済はありがたいことに機械的なものであって哲学的なものではない。新しいボウルに新しい卵黄を1つ、ぬるま湯小さじ1杯とレモン少々を加えて緩め、そこに壊れたソースを最初にバターを垂らした時と同じ要領でごく細く一滴ずつ落としていく。新しいレシチンに一粒ずつ被覆させる時間を与えてやるのだ。実際の現場ではハンドブレンダーが同じ仕事を素早くこなす。ハロード・マック・ジーはオンフード・エン・クッキングの中でこの救済の物理を丁寧に追っており、その要約は信頼に値する。乳化が壊れたのは上着が破けたからであり、再構築するとは油滴に上着をもう一度一粒ずつ着せ直すことに他ならない。壊れたバターは無駄になっていない。一時的に上着を脱がされているだけである。ここでなぜバターはフランス料理の背骨なのかとのつながりも書いておきたい。オランデーズはフランスのソース体系がバターを単なる仕上げ剤ではなく構造剤として扱っている最も純度の高い論証である。ソース全体が堅濁したバターでできている。バターを抜けば薄いレモン風味の卵黄しか残らない。この扱いについては現場でいくつもの流派がある。湯煎の上で泡立て器だけを使う方法に絶対の信頼を置く料理人もいれば、ブレンダーで一気に乳化させるやり方を近道と呼んでテクスチャーを失うとみなす者もいる。湯煎を全く挟まず卵黄とレモンのベースに熱したバターを注ぎ込み、歯に仕事を任せるやり方を取る私が敬意を抱く料理人も少なくない。湯煎の湯をかすかに震わせる程度に保つ者もいれば、もう少し沸かして手首の速度で帳尻を合わせる者もいる。私の見方はこうである。方法はさほど重要ではない。重要なのは温度帯を理解しているかどうかである。ボウルの中を80度以下に保てばソースは保たれる。80度を超えればどれだけ泡立て器を振っても救えない。温度帯こそが本体であり、方法はその温度帯を安全に渡る手段の違いに過ぎない。マヨネーズとオランデーズを結びつけているのはレシピの系統ではなく構造の系統である。両者ともに卵黄のレシチンが安定化させた油中分散型、正確には水中油滴型の乳化ソースである。一方はサラダ油を用い常温で生きる。もう一方は乳脂肪を用いバターの融点より上、卵黄の凝固点より下という狭い熱帯の中に生きる。これを理解した瞬間にベリュールブラン、ベアルネーズ、ムスリーヌ、地中海沿岸のアイオリに至るソース棚の全体がレシピのリストであることをやめ、一つの物理の変装として立ち上がってくる。料理が最良の形を取るとき、しばしばそういうものなのである。